ューゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密、毎月お世話になってますフリーマオフィスの中村麻里さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、夏、
はい、
ね、8月のおすすめです。はい、
西遊記2、
はいはい、
妖怪の逆襲ということで、
はいはい、
チャウ・シンチー監督が西遊記始まりの始まりといって、うん、佐五城とかと、はい、みんなと孫悟空たちが出会う前の前日談みたいな作品を以前作ったんですけれども、ね、まあ、それの続編ということで、はい、一応天竺に目指す旅の途中の話なんですけど、はいはいはい、まあ今までの西遊記の常識を覆す
本当にね、
とてつもないド派手なエンタメ作品ですね、
はい、でしたでしたでした、はい、1も私拝見したんですけども、はい、もう1はそれこそ孫悟空のフって毛の一本だったのかなみたいな、はい、そこにしちゃっていいのっていうぐらいに、でなんかテーマがイケメンだったような気がするんですけど、はい、どうなんですか。
そうですね、まず、はい、クリスっていう、うん、元エクソって韓流のアイドルグループのメンバーの俳優さんがいらっしゃって、
う
んうん、彼が一応主人公ということで、
はい、そうでしたね、
はい、で彼今すごいリック・ベーソン監督 の、うん、次回作でハリウッド映画でバレリアンっていう作品があるんですけど、それにも出演してたりとかして、もう本当に出演映画がなんかこの1年半とかで8本とか、はい、あって、本当に期待度ナンバーワンの、はい、中国系の俳優さんなんですけれども、
へ、
彼が三蔵法師をやってて、
うん、もう三蔵法師があんなにいい頭の形、もうツルツルじゃないですか、
はい、
もう あんなにいい頭の形の人はいいわねっていうようなそういう、とにかく綺麗でしょ。
綺麗ですね。
でもう私の常識を覆してくれたのは、はいはい、佐五城がイケメンだったってこと。
あ、佐五城は、
佐五城、佐五城じゃない、超八戒、
超八戒、超八戒ですね。超八戒がもう、そうなんですよ、ほっぺツルツルで、
そうどうし、すっごい、まあ、そこがね、もう、はい、どういう画面にいても、気になっちゃって目がいっちゃうんですよ。
はい、
だからあのマジックは、やっぱ監督の手腕だなと、
監督の手腕、
ちょっと思うんですけど、はい、ああいう超八戒像を、
超八戒、新しいですよね。
本当に。
1の時の超八戒も、はい、うん、なんかすごいイケメンで、うん、でこうなんか人間を騙して取ってくみたいな、うん、だけどこう正体は分かれて豚になってみたいな、う
んうん、なってたんだけどね、うん、いやでも本当にこのお面系の気がっかりそしてあと佐五城が、はいはい、まあね、理由があって、
理由があって、
いろいろな姿に、
いろんな姿に変わって、なんか人間である
必要が
ないくらいほぼほぼほぼほぼ CG っていう。
そうね、佐五城、
かわいそうなほどにほぼ CG で、出番がみたいな感じなんですけど、情けないちょっと今回は、
はい、
感じですかね。
その他にも妖怪の逆襲っていうぐらいですから、はい、本当にこうスカッとするぐらいに妖怪が出てきましたね。そうです
、やっぱりどの妖怪が一番いいようですかね。
上海ガニ
私やっぱクモ女の戦いがすごい好きで最初なんですけど、
はい、
もう本当に西遊記に出てくる妖怪たちが、はい、まあこれまたド派手に、
そうだったね、綺麗だった、そしてそだからセンスがいいなと思って、
そうなんですよね、
クモはセンスがいいなと思って見てました、
はい、いやクモ女のあの戦いは本当にセンスいいですよね、うんうん、
クモ女、人間の部分を残すっていうところのセンスに圧倒されました。本当に。
でも虫嫌いな人はゾクゾクってするシーンが、はい、わらわらわらわらってこう、
あでも昔、聞いたことあるんですけど、はい、卵を持ったクモを、はいはいはい、その人はこうやってえいって踏みつぶしたんですって、はいはいはいはい、そしたらそこからブワーって何千匹
の
子供がカーってそれ生まれちゃって、
クモの子を散らすようにっていう、
それを思い出すんじゃないかな見て
あんまり見たくない
そっか、ちょっと怖いかな私ほら虫が好きなんで、
あそうなんですか、
ちょっと萌えって感じです虫好きなんです
そう、でもチャウ・シンチといえば、はい、まあ、少林サッカーとか、
うん、
カンフーアクスルとか、
うん、
はい、でまあ今回は チャウシンチが、はい、あの、まあ、前作もそうなんですけど、あの、ジメン75の大ファンということで、うんうんうん、あの、始まりの始まりの時にも、あの、ジメンのテーマ曲を使ってたんですけども、あの、まあ、エンディングとかでそれをオマージュしたシーンが出てきて、うん、あの、ジメンのテーマ流れるかと思うんですが、あ、まあ、今回もそういったちょっと、チャウシンチの日本好きな部分が、いろいろと散りばめられていて。
あ、だからかな、なんとなく、なんかちょっと懐かしい感じ。そ
う
ですね。
だから柔道一直線とか、うん、だからもう本当に70年代とか80年代の日本のエンタメの要素がちょこちょここう散りばめられてたりとかして、だからなんかあの、ドラゴンボールってそもそも、まああの、孫悟空が、うん、あの、主人公で西遊記からこうネタを持ってきてるかと思うんですけど、うんうん、まあ、そのドラゴンボールのネタもちょっとこう、
うん、
取り入れてるというか。
でも今回の脚本って、はい、西遊記を、例えば子供の頃、はい、読むじゃないですか、はい、の時に必ず遭遇するストーリーが、はい、こういくつか元になってるので、
そうですね、
なんかね、安心して見てるのにこう予想を覆されるっていうのが、
斜め上をものすごい、だから出てくる妖怪とか、うん、あの、まあ、本当に西遊記のままだし、うん、あの、まあ、ベースというか、うん、その西遊記としてのベースは崩れてないんですよね。で、崩れてないんだけど、とてつもない、こう、チャウシンチ節というか、で、それを、ね、それをツイハークが、もう、うん、なんだろう、やりたい放題、好き放題にアレンジして、遊んだ作品みたいな、
うん。そうね、これだけ遊べるって、やっぱり、すごいんじゃないかな。
そうですね。もうだから、このチャウシンチとツイハークが、とてつもない、うん、予算を使って映画で遊びました、うん、みたいな。
うわぁ、いいな
やりたいことをやり尽くしました、みたいな。
そっか。
はい。
ツイハーク監督っていうのは、
はい。
他にはどんなものを撮っちゃってるのか。
ツイハークは、あの、セブンソードとか、うん、ドラゴンゲートとか、うん、そういう作品で、あの、香港映画界のスピルバーグとも言われていまして。
そうなんだ。
はい。
そっか。だからテンポいいし、はい、あと、まあ、これは脚本の発想なんだけれども、はい、あの、孫悟空がさ、はい、こう、頭が痛くなっちゃう、はいはい、こう、
リング、
そう、呪文を唱えられると、はいはいはいはい、頭が痛くなるっていう設定を、すごく、うまく活かしてくれてるなと思ったのが、
そうですね、
それが子供たち見ても
そのネタは、そのネタは一応見てるとよりわかるかなっていうところでもあるんですけど、でも本当にまあ西遊記っていうと日本人すごくこう馴染みのある作品なので、うん、シリーズの、まあ、2作目ですけども、うん、全然これから見ていただいても全然問題なく、
全く何の問題もないでしょ
う、ね、楽しめるんじゃないかなと。
むしろこっちを先に見て1を見て方が面白いのかもみたいな。
1がまあ前日談というか、うん、まあ、実際にはその描かれてない西遊記としては描かれてない部分なの で、うん、
ですよね、
まあ、どっち先でも全然楽しめるんじゃないかなと。
いやー、そっか。あー、女優さんもみんな綺麗だった
し。そうなんですよ、うん、あのトランスポーターで、はい、あのヒロインをやったスーチさんが、はい、あの、まあ、彼女だけ、はい、あの始まりの始まりと本作と両方とも、はい、あの三蔵法師の思い人のダンさんという役で出てるんですけども、はい、まあトランスポーター2002年、うん、あれから全く変わらぬ美しさ、今41歳なんですけど、見えないですよね。
あ、そりゃすごいや、
本当とてつもない美しさですよね、
うん、あ、中国の人お肌が綺麗だわ、やっぱり。
そうですね、
東洋人だからね
、うん、はい、
うん、そっか。まあとにかく、西遊記2妖怪の逆襲は、はい、見どころたくさんだし、
はい、
もうどこを撮っても
どこを撮ってももう全力で楽し
い
エンタメ作品です、
はい、ですね。なんか日本語版もあるんだ。
そうなんですよ、日本語吹き替え版もあって、うん、またこちらも声優さんがとっても豪華なので。
あ、本当ですね。
はい、
へ、
楽しんでいただけるんじゃないかなと。そうなんですよ、
あ、山寺さんは、ね、はい、声優界のレジェンドですから、ね、
そうなんですよ。
へ、そっか、日本語吹き替え版もあるし、
はい、
字幕版もある、
はい、両方ともやります、
はい、
ぜひ両方楽しんでいただけたらなと思います。
9月8日金曜日ロードショー、東宝シネマズ六本木ほか、
はい、
全国ロードショーですね、はいはい、じゃあ2曲目は、
はい、本作用にアレンジしてある G メン75お聴きください
読書紹介コーナーリブル。
はい、小説新潮の8月号を読みました。はい、平成29年の8月号ですね。7月22日に発売だったんですけれどもね、あの小説新潮8月号、何が載っていたかとおりますと、ですね、あの第1体小説新潮の、今月号の第1体は真夏の怪談特集怖い話っていう風になってるんですね。まあ、あの画像もアップしますけれども、ちょっとなかなか想定が人玉が飛んでたりしてね、小説新潮、怖い想定になっています。ちょっとでも涼しいようにという心遣いなんでしょうか。その、まあ、小説新潮の、月刊誌の一番表紙の右のちょっと上の方に新連載野口拓とあります。はい、あのスタジオにもいらっしゃっていただきます、あの野口拓さん、作家の野口拓さん、四国生まれのね、あの作家の方ですけれども、南谷に、古くからの知り合いで、それで、とっても面白い小説を書かれるというか、あの歴史ものを得意とされている作家なんですけれども、その昔、演劇の台本も書いてらっしゃったこともあるという異色の作家野口拓の、新連載はなんとですよ、大名絵師写楽という題です。あの写楽ってどんな人だったのかっていうのがなかなか謎に包まれているんです。でいろんな説がありまして、写楽っていうのは本当にいたのか、まあちょっと、まあ謎って言えばシェイクスピアみたいなもんですね。シェイクスピアは本当に、いたのかどうかなんていうふうに言われていますけれども、あのこの写楽っていうとみんなあの写楽の役者へ顔が、あのそうですね、歴史の教科書とかにもね多分載っていたろうし、いろいろ思い浮かぶと思うんですけれども、その大名絵師写楽というこの野口拓さんの新連載には写楽とは何者だったのかということをちょっとミステリーのように解き明かしていくという、そういう作りになってるんです。あのこの新連載というからには、最初の第1回目はいろいろなあの種がまかれてます。その頃のね、そうだな、あの絵っていうのは、売るのに版元とかちょっとあのお上の難しいこう審査がなければ売れなかったし、すぐ発金本になっちゃったりしてたんですね、江戸時代で。そういう、絵の売り買いする仕組みからはみ出さざるを得なかった人たちがこう名誉挽回のために写楽という人物を作ったんじゃないかっていう、そういう発想のもとに、野口拓さんこの、大名絵師写楽で写楽の謎を解き明かしていくんですけども、第1回目はやっぱりちょっとハラハラするような、そういう、ページ何ページ、171ページから200、そうですね、200何ページまでかな、171ページから189ページまでの、続くというところまで、随分びっしりと書かれていますけれども、この写楽に関する野口さんなりの、推察がこれからどんどん繰り広げられていく。最初の、第1回は、まあ、写楽が生み出される、あ、まあ、ネタバレになっちゃうのであんまり詳しくは言えないんですけど、生み出されるにあたっては3人の、人物が関わっていたよっていうのが面白おかしく、これ似顔絵とかあのなんだろうな、漫画とかにしたらすごい面白いんじゃないかなというような、ちょっと、テンポのある筆使いで書かれておりますので、ぜひ小説新潮の8月号新連載野口拓が始まりましたので、大名絵師写楽を手に取って読んでみてください。そうすると、毎月22日が楽しみになりますから。はい、 Radio